この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽屋は今日も始めます。
はい、よろしくお願いします。私、なんであの時カフェマスター徳松武史とアシスタントの、
はい、キジアンです。
はい、ありがとうございます。ということで、いや本当にさまざまなね、はい、ゲストをいつも呼んで音楽の話をするこの音楽やわですが、はい、けどそのどっかでそのいろんな新しい方も来てるんですけど、こう馴染みの感じもね、うん、いよいよこういろいろ出てきた感じもありまして、
長生きしてるとね、
はい、
懐かしい人時々会うね。
なるほど、
何十年ぶりっていう、ね、
なるほど、これは長生きしないと何十年ぶりには出会えませんからね、うん、
今日もの人はね、
はい、
僕と一緒に50年ぐらい前から
50年前
やってた彼がまだ高校生で可愛い頃に、
なるほど、
一緒にやってた犬塚健二、
どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたしますということで、はい、まあ、僕の中で犬塚さんはね、はい、まあ、こうやって音楽やわんにはなんかこうちょいちょい出ていただいてるという、
そう、遊びに、
そうですね、まあ、けどこうやってまたじっくりお話しできるっていうのはね、いや、これまた楽しみですので、改めてその50年の、
うん、昔はバンドもやってたね、
はい、
キャラバンとか、あとペケットやったの、
ランニングベア、
ランニングベアとか、はあ、結構名古屋では知られてた、
知りません、
まあ、全国でも知られて知る人ぞ知るみたいなバンドのベース
いや、まあまあ、まあ、まあそういうものですけれど、まあ、けどその犬塚さんと江口さんがその50年前、はい、
に僕のバックでベースをやってもらって、
ね、はあ、なるほどね、
で何か所かコンサートやってもらったけど、
はいはいはい、
そのまあ僕は相対したあれじゃないんだけど、もっとね、まあ、伊藤孝夫のバックバンドもやったし、関西系結構やったね、川亮とか、
だからあれも やったとまで言いませんけど、
うん、
まあ、ご一緒したことはありますね、
はい、それはもう全部ベースのパートで参加して、
そうです
ね、あ、はい、まあ、今日はね弾き語りの方も弾かせていただくんですが、
しばらくね、
はい、
演奏活動をやってなかったよね。
そうですね、
あのどこしてるかなと思ったら、ね、急にね、あの飲み屋さんのマスターが、
急にちょっとその話やめましょう、
順を追ってね聞いていきたい気もしますけど急ではなかったと思いますけれどね、エグさんの中で急に感じただけでね、犬塚さんの中ではちゃんと段階を踏んでの、
その頃どうするって言った、音楽やってなくて、
はい、
木工をやってた、
木工、うん、
家具を作ってたりして、
そう
です
ね、はあ、うん、そうですね、
え、ちなみに、まあ、そのね、やっぱりせっかくなので、はい、もうその一からちょっとすみません、聞かせて、
一回じゃ済まない
よ、一回じゃ済まない、じゃあすみません、今回あの前編ということで、前中上中下みたいな形で、もともとじゃあ音楽をこうなんていうんですかね、こう入るきっかけっていうのは難しいですよね、もうどこから話せばいいやら、まあ、大丈夫です、あの上中下巻とありますのでゆっくり話していただければありがたいなと、
50年以上前の話だった
ね、そうですね、
どうなんだろうね、どうなんだろうね、うーん、人は誰もが
それでダメよ、
もうダメで、まあまあまあ、厳しく言うとね、はい、いやもう
GS グループサウンズとか、フォーククルセイダースとか、
はいはいはい、
そのようなものが 小学校の頃にね、
そうですね、
そういうのを聞いて影響を受けたという、
まあこれは自分でもやりたいということですよね。
そんなこと思ってませんでしたよ、
だからなんかその前もね、以前もこういう話はねお聞きしたことあるんですが、まあ気づいたらというかね、
いや気づいたらやっているとはこう言えるようなもんじゃない、
ね、
あのね、あの遊び半分で、
はいはいはい、ね、けど遊び半分で立てるようなステージじゃないところにね、
ないところに
立ってるわけですから、
どうでしょうね、そんな、いや立ってませんよ、
立って、立ってませんよってなっちゃうと話変わってくるんですけれど、立ってたは立ってたで、もうどうやったらね、そういうなんかそのね、やっぱりその今の時代とその昔の時代でやっぱりその音楽に対するその向き合い方とかもそれはいろいろ違うんでしょうけど、やっぱりみんなこう有名になりたいとか売れたいっていう、そういう、
でもあれ昔からお兄さんはやってた、
兄貴の話するんですか、兄貴はですね、はい、やってない、やってたとは言えないですね。
ああ、じゃあその影響っていうわけでもない、
はい、影響はありますよ、兄もベース、兄がベースに行ってまして、
めちゃくちゃ受けてるじゃないですか、
伊藤孝夫さんの1枚目のレコードでベース弾いてたり、あの高田渡さんのとこでもベース、ね、ライブで弾いてたりとかしてたんですけど、まあのっぴきならない理由がありますよね、いろいろあの、学校行かなきゃいけないとかさ、まあ、それでやらなくなって行ったわけでございます、
はいはいはいはい、はい、まあ、けど犬塚さんもそのお兄さんの後を追うように、
あ、そう、今でもそうですよ、全く、
あ、なるほど、今でもやっぱりそのお兄さんっていうのはその飯塚さんにとってどういう存在で、憧れの
お兄さん、兄はお兄さんです、
いや知ってます、はいはい、
兄はお兄さん、
急になんか英語の教科書の例文になり例文みたいになる、兄はお兄さんです、いや分かってるんですけど、それはあの兄がお姉さんでないことは分かってるんですが、やっぱ兄は兄で、けどなんかやっぱあるじゃないですか、こう憧れとこうずっと背中を追っかけて今でもみたいな、
まあ飛ばしましょうか話
そこはちょっと飛ばしてですね、まあけどその音楽、まあそのバックバンドとかを経て、まあ音楽活動でそのね、江口さんがおっしゃる通り、こう大きいステージでの華々しい舞台を経て、音楽が一回ちょっとその自分の中でそのちょっと離れるような時期っていうのは何かあったんですか、こう心境の変化みたいのが、
え、そこまで、
いやそこまで、もうこれはもう音楽やわですから、もうそれはもうそこまで、
あの平たく、もう
平たく、
あのもう皆様と同じような感じで、うん、まあ生活をしていかなきゃいけない、
ああなるほどね、
では食べれない、
こんなことやっとれないぞとい
や、なるほど、
ね、明日のことも考えようと、
はあ、それがちなみにおいくつぐらいの時の話、
28ぐらいかな、
あー、なるほど、なるほど、やっぱりこの生活、まあ音楽だけじゃなく生活のことを考えたときにちょっと音楽とは距離を一旦置いてと、
そうですね、
あー、うん、なるほど、でそこの時に、じゃあ、まあ、江口さんとしては、まあ、犬塚さん、
う
ん、
あ、いなくなっちゃった、
いなくはなってないですけれども、まあ、江口さんの中で、あれ、犬塚君、最近どうしてんだろうと、うん、そういう形になってたわけですね、うん、で、さっきの急にの話につながるわけですね、
飲み屋さんやってた。
あこれ犬塚さん急じゃないですよね別に。
え、何があるんですか。
いやいや、そのなんか飲み屋を、
まあ、それはね、あのたまたま友達の知り合いのお店を手伝ったから
、
ね、
あーなるほど、う
ん、まあ、そんな大した意味はない、
大した、まあまあまあ、いやまさに大した意味という意味では生活のねために、
それはあの木工屋さん
で、あ、それは木工屋でやって、うん、で飲み屋でも、
ま
あ、
飲み屋は
もう
お付き合い
木工のお話はだって、はい、私あの専門ですので、そちらのお話はね、
なるほど、
1から10まで
長いよ、
お話
でき
ますよ、
木工の話で上中下なんですか、なんか飯塚さんの人生での上中下だと思うんですけど、木工はそのどう、木工っていうのはごめんなさい、なんかそのどういう
ですね、はい、私の場合は、無垢材で、物を作っていきたいという、
はいはいはい、
気持ちがありまして、はい、ベニヤとかそういうのではなくて、ですからそれを加工する技術っていうのはまず習得しなきゃいけない。
なるほど、そうですね。
それであのガマゴーニの方にあるあの工房塩津村っていうのがございまして、はい、そういうところで、手加工の、カンナとカンナとかそういうカンナ掛けの要するにカンナを研いだりとか、
はい、
まあ、最初に研ぎをやるんですね。
なるほど。
5、6年かかるんですけど、それでもそれで、
研ぎで
かかりますよ。それは十分とまともにカンナを研げるものでもございませんので、
はい、
だから、それでノコギリの刃を目立てするのも要するに覚えていくっていう、あの一からやっていくわけですよ。
は
あ、ですからそれは、それはそれは大変な、
大変
です。あの 年にですね、あの大体の、あの正月とお盆しかお休みがないので、だから、
はい、
あの全く音楽をやってるわけにもいかないわけですよ。でもそれはそれだとすごく面白くて、
はいはい、
その休みの時も家に帰ってきては 家で一日中カンナ研ぎをして、
はい、
研ぎをする。
例えばどういったものをその作られるんでしょうか。
普通のチェストとか椅子とかテーブル、あのクローゼットとかドアとかそういうものを作りますよ。
はあ、
ドア、まあ、作品としてはドアだとあの今井家の特造っていう、
はいはいはいはい、
あのライブハウスの、はいはい、表のドアの木製品を私が、デザインから全部使ってる、
はい、
あれはあの白玉というあのバットの木で作ってありまして、全部木ですよあれは。すごい重たいんですよ。
は
あ、60キロぐらいかな、
それ
をあの要するに最初はもっと重たいんですけど、それを割り引いていって、うん、要するに保存を切ったりとかして全部作っていくわけですよ、組み合わせて、
はい、
あそれは見事なもの。自分でもそれは自負しております。
へえ、いやこれけどそのエグさんもそういう話はお聞きしたことあるんですか。
ない、
ま
あ、初めて
聞いたという話ですけれど、それはそのやっぱり音楽から木工に行くっていうのはその前々から興味あってそういう世界に行ったのか、なんかその先ほど言ったような音楽だけではっていう時にこう自分の中で出会ったものなのどっちなんですか、それは。
どうなんだろうな。あの好きではありましたけどね、そういうものづくりは、
はい、
大変好きでしたけど、そこまでハマると思ってなくてね。
なるほどね。ものづくりっていう部分ではずっと好きで、
あそうですね、
は
うん、まあ、クリエイティブなことは楽しいですよ。
けど、まあ、それを仕事にしてこうっていうふうに思ったのはやっぱり何かこうまたきっかけというか強い思いがあってという形でその世界で
長く続いたっていうやっぱりその要因がありまして、やはりあの師匠がやっぱりすごい人でありましてね、その人たちの技術をなんとかこう自分のものにしたいっていうのがね、うん、ありまして、それは見事ですよ。もう厳しかったですよ。
あ、まあね、しかもそのスケジュールとしてもね、うん、先ほど言ったような大晦日とお正月しか休みがないというハードスケジュールの中で、うんうん、ひたすらカンナで
素晴らしい、本当に先人たちの作るものは素晴らしくてね、
はい、
見事ですよ。あの惚れ惚れします。
は
あ、もし機会があったら。あの
そうですね、まあ、なかなかねそういうものにね触れる機会っていうのも、
でもまあアーティストという部分で、
はい、
やっぱりなんか想像していくっていう、
まさにクリエイティブな
あるよね、はい、近いものは多分ね。
だからそこでまあその木工のお仕事をまたこうね、その生活の軸にしてった中でもう一度このギターをこう手に取るっていうのはまたどういうこうきっかけ、心境の変化とかもあったんでしょうか。
なんかしっかりしたインタビュアーですね。
いやいやいやいや、別にいやなんかやっぱりねこれはもう匠の世界の話ですか。僕もなんかねちょっとドキュメンタリー風な質問になってきちゃいましたけど、
そうですね、はい、あの平たく言えばあの椎間板ヘルニアっていうのをやりまして、まず重たいものを振り回
す、職業病ですね、うん、まさに
振り回すことができない、まあ、それ言い訳かもしれませんが実際そうなんですけど、
はい、
それで要するにそういうことはもうできなくなって、まあ、違う仕事を
やらざるを得ない。
何でもとにかく何でもいいからやる。でも25年をやったかな、
はいはい、
短かったね。でもね、
いやまあ、
ね、うん、
あ
28年ぐらいか。
28年。うん、その木工の世界にいて、ね、やはりその、まあ、体調をちょっと、まあ、うん、崩してしまって、まあ余儀なくこう、まあね、別のお仕事にってなった時に、うん、またこう頭の中でよぎったのが、
そうですね、よぎるっていうか、まあ、時間もできますしね、
はいはい、
あ、まあ、土日休みとかになりますでしょ、はいはい、まあ、そのでも、まあ、まあ、詩とかはね、書いてましたので、
あ、へ、あ、それはもうその木工のお仕事やられてた時も、
あ、まあ、時間はありますよね、
まあまあまあ、まあ、
移動の時とか、はいはい、そういう時は詩をとか、あ、一応書いてました。
その時書いてた詩っていうのは、いずれ曲にしたいなって思いで書いてたのか、もっとこう漠然と。
漠然とですね。あの、漠然とです。
なるほど。でそのまた時間ができた時に書き留めておいたその歌詞でまた歌を、音楽活動したいなと、そういう、
いや、活動って そんないいもんじゃないですよ。これでね、例えば音楽をやっていこうとかそういう気持ちなくて、あ、はい、本当に、ポツンと歌う場所があればポツンと歌って、ポツンとなんかね、みんなとこうセッションやってする場所があればポツンとやるという、はあ、だからこれからなんかいろいろ考えてね、スケジュール組んでこう、ああ、こんな風にして、ああ風にしてっていうのは全くありませんね。うーん、
ただね、あの、はい、彼ベーシスト で、ね、ね、ベース弾くと、はい、あのやっぱり違うものを表現してる。今のバンドの若いベーシストがやるんじゃない、
はい、
違う弾き方だったり音の作り、そういうのをね、若い人見てほしいなと思うね。
あ、なるほど、
うん、すごい勉強になると思う、
ね、やはりもう今のベーシストとはやっぱりこう、
うん、違うものがあるからね。で、名古屋にこういう人いるんだ、
いるんだということをもっと、うん、
お手本になる人がね、
今の若いベーシストにもやっぱり伝えて、で欲しいと、うん、
まあ、今日はギターをね、
まあ、そうですね、
聞かせてもらうんだけど、彼のベースをまた機会あったらみんな聞いてほしい。
もちろん今でもそのベースを触る機会っていうのは、
あ、ベースを触るのはね、あのエッチンがさっとやるときに、
はい、
やるのと、
そうですね、前回もねこのカフェでは弾いていただきましたし、
関わっていると人ともやれるといいなと思っている感じかな。
あ、
天の尺なのでね、あの楽器がただベースだ、
もう自分ではっきり言うからには本当に天の尺でしょうね。、はい、
ただベースマンじゃなくてベース たまたま楽器がベースであると。
あ、なるほど、ね、
というだけ。
じゃあ、まあそういう部分で、まあその新たにまた音楽っていうものをこう接し始めた時に、また江口さんともまたちょっとこうね、久しぶりっていう形で再会する、
うん、そう、あのここでね、
はい、
収録やってる時に、
はい、
岡ってあの女の子が連れてきてくれた、
は
い、ああみたいな、久しぶり
だ、久しぶりだって、あの
ね、ベースやってもいいよっていう話だったから、
で、ね、まあ、変な話、江口さんの中でずっとその高校生の時の犬塚さんの時の印象というかね、うん、そのなんか面影っていうのはずっとこう頭の中でこびりついてたりっていうのは、
うん、そうでも
ない、そうでもないですね。それはそうでもないですけど、
僕もそう思いますよ、
うん、けどどうですか、けど犬塚さんから見て逆に江口さんとその再会した時のなんて言うんでしょう、まあね、その50年の間全くではないにしろ、その時間、空白の時間を埋めるにあたって、ああこうまだこうやって歌い続けてる江口さんを見て、なんかこう思うこととかなんか
あった？
あ、もう大したもんだ、ずっと同じこと、同じっていうかね、あの歌を歌っていくっていう、ね、姿勢がやっぱりそれは素晴らしいことだよ ね、 あの
だから、まあそれはやっぱりこう江口さんがまた歌いね続けていたとこで、このさっきの長生きしたらとおっしゃってましたけれど、やはりその音楽を続けていく中でこうまた
こんなことが起こるんだもんね、
起こるということですよね、
すごいね。
やけどどうですか、ひじゃんさんなんかもこう まさにね、このレジェンドたちの、
レジェンド、
レジェンド。
レジェンドですよ。タチと言わないでください。
いやまあもう本当ね。
正しく使いましょう。日本語は
レジェンドを正しく使いましょうと。
だ最近ね、はい、ハマチでも、はい、あの一曲やっていただいた。
そうだ
ね。
はいはいはい、はい、
すいません。
なるほど。
言葉は正しく使いましょう。
あのエビさん の, あのファッションもっときも一緒にやっても
らった りとか、はいはいはいはい、
あの大竹五郎の曲があるんですけど、はい、それでもベース入ってもらったりとかね。
なるほど、
はい、もう本当ありがたいこと。
なるほどね。
全然違うんですよね、まあ、
めちゃくちゃのことやってるんですよ。だからコード知らないで弾いてるんだから。
だからなんかそういうなんかそのひじやんさんのようにこの、まあ、例えば江口さんとかをこう要するにスタンドというかその観客席から見てた、まあ、ラジオから聞いてたっていう、うん、その世代の人たちがまた時を経て、ね、今一緒に演奏してるんだっていう、なんかその不思議な体験っていうのも、ね、またこれは今ならでは、ね、昔だったら、ね、横に並んでやることなんて想像もつかなかった。
想像してないです。そうですよね。だってラジオから聞いてた人な
の。いやだからそうなんですよ。だからひじやんさんのキャラクターもあってすごいなんかみんなにフランクな感じで、あの懐に入る天才ひじやんさんがなんかこう馴染んでる感じがあるんですけど、ひじやんさんの中ではちゃんとこの あなんか不思議な、
最近ちょっとなくなってきたな
新鮮さもちょっとあるけど、なんかふとした瞬間にね、そうそうそう、あれ今俺ね犬塚さんと一緒にやってるっていう不思議な感じっていうのっていうのは、ああなるほどね。いやだからそういうこれはやはりなんか時が経ったからこそまた生まれた音楽の形っていう、うん、まあだからまあ今後もまあその活動っていう言葉ではないとねおっしゃいましたけれど、こうふとねこう気が向いた時にまた音楽を一緒に楽しめるっていうのは、
じゃあ、あのここでゲストで来てる、
はい、
セニョールヒナロンさんに
ちょっとねこの後に
彼もバンドをやってた経験あるね、
はい、
その辺でなんか、
なるほどね、まあ、この後ねゲストでも参加していただきますが、はい、
コメントを、
コメント
はいはい、
あのあそうですね、あの僕は犬塚さんが今池でお店をされてた時に僕もちょうどねあの今池に住んでたんですよ。
なるほど。
ちょっとないんだか、
うん、そうそう、それでそこで初めてお会いして、
あそうなんですね、
そうなんです、それで何だろう、どこから聞いたのかな、江口さんから聞いたのかな、
はい、
あのミュージシャンなんだよっていうことで、ああっつって、ほんでまあ僕あの伊藤隆夫さんともちょっとお付き合いがあるので、でペケさんからもなんか江口さんの話を聞いて、
あいつかって言っとったろ
そうそうほんでそうそうそうそう、ほんで、はいはい、そのランニングベアーっていうバンドなんですけど、はいはい、でああと思って、ほんであのペケさんの僕古いあのアルバムが復刻で CD になった時に出て、それでそれを僕あの持ってるんですけど、
あ、はいはいはい、
それであのそのバッグに確かあの入ってらっしゃったんですよ、
であ
そうなんだと思ってもう一遍ちょっとちゃんと聞こうと思って、はい、ほんであのもう70年代の作品です
よね、はいはいはい、
それでこう聞いて、あーっていう感じで、
なるほどね、
そういう感慨深かったんですね。この間一緒に飲んでた方が、ああ弾いてる
このベースを弾いてると思って、音出してる人なんだというね、う
渋い音がすごいおーと思っちゃってですね。
あなるほど、
そうそうそうそう、
これ犬塚さんは逆にその自分のその過去のものとかをこうなんかこう急に聞いたりしたくなったりとかそういうのって
何時今、
いやなすいません、ごめんなさい、
じゃ耳とい
やいや耳聞こえない、そう僕は文法がちょっとめちゃくちゃだったかもしれないですけど、うん、なんかその過去の自分のその音源ですとか、うんうん、そういったものを今ちょっとこう聞きたいとか聞いたりする機会っていうのはあるんですか。
ないですね。
あそれはない
全くないですね。
全くないですか、うん、
全くないですね。
いや懐かしいなとかなんかちょっとそういう形でこう聞きたいなってふと思う時っ とか。
まず思います
ね。まず思います。天の弱な感じ出てますけど。
これは別に普通のことで、あ、はい、なんかライブをね、やった時に、はい、あのなんか撮ってる方も見えるでしょ。
はいはいはい。
でこう DB には渡してくれるところあるんですよ。
あ、もちろんね。
あの、そんでももらっただけでね、聞いてないの。
へ
え、ある意味ね、今でもやっぱ進化してる
人は、ね、まあ、要するに振り返らず、うん、今ということですか、う
ん、まあ、のまあ彼を伝えようっていう感じもね、多分あると思うんだよね、うん、
まあそれはありますね、うん、あ、要するにエッジもそうなんだけど、うん、歌詞書きますよね、はい、あのそうすると例えばあの言葉尻みたいな、あ、これはこういう風にした方がいいとかさ、うん、あのやっぱり いろいろ編集しますよね、うん、あのやっぱそういうことはね、あのベース例えばバックでも、あ、この間ああいう風にやったから今度はこうじゃなくてああいう風にしてみようとかさ、あのどんどんどんどん要するに変化していく、全く同じことを弾いてるってことはまずありね、うん、絶対変わってる毎回、うん、
なるほど、
あの変わりすぎて困るっていう人もいるからやめてくれっていう
なるほど、
だからあの同じことをなぞっていくことっていうのは確かに素晴らしいことだと思うんです、はいはいはい、ですけどね、
はいはい、
引き合いに出しちゃいけないんだけど、例えばビートルズもね、はい、毎回要するに、色合いが変わっていく様子、あれにしびれたわけですよ、
あ、
若い頃、
なるほど、
ね、要するに、あ、また今度もロックンロール、また今度もロックンロール、ね、ラバーソウルみたいになずっとなってたら、もうどうにもこうにもこうお手上げになって聞いて
る、なるほど、
そういう風に要するに僕ら楽し、僕らね、私は楽しんできたので、
はいはいはいはい、はい、
例えば曲書いたとしても、今はこういう風に書いてる、次は多分全く違うものになってると思う、
はあ、
あのそういう風にして生きてきたっていうのはそれはあの、ま、間違いなではないと思いますね、はあ、
今の話もそうだと思うけど、はいはい、ビートルズなんかもね、遊び心ってすごいある、
うん、
だからそれを音楽の中に盛り込んでいけた、
うん、
だから新しいものが生まれた要素になったと思うね、
なるほどね、
それは大事だ、
ね、うん、だからあのそんなビートルズ引き合い出しはとても恥ずかしい話なんだけどちょこっとちょこっとでもね、変わり続けていきたいなっていうのはそれは今でも思ってますね、
なるほど、うん、今現在も進行形であるということですね、う
ん
う
ん、みんな聞いてほしいなって、
は
あ、ね、まあ、平野君もそうだよ、セニョールもね、ハーモニカとか、はい、あの絶対いろんな人に聞いてほしい
よ、ね、そうですね、うん、それは後でちょっとねたっぷり、
僕ねひどいこと言ったことがあるんですよ、
ひどいことを言ったことがある、
あの、ね、は
い、
どっかでね会った時にね、はい、名刺もらったの、
はいはいはい、
書いたのさすらいのなんとかって書いてあったら、はいはい、お前何さすらっとんだって言って言ってしまったのほとんど何も知らないのにな
るほどね、まあそれはひどいこと言いましたね、はい、
もう全然覚えてないです
けど、ちなみにその名刺は今は
なんで
名刺のところに今さすら
のは、あ、まだ書いてあるか、
まだ書いてあるか、よかったよかった、
なんだい君は何をさすらってるんだいって言ったらさ、
はいはい、
で細かく言ってたら、お前仕事もちゃんと言ってるよとか、なんか今さひでやつだなとか言った覚えがあってね、
そうそうそう、
ね、そんでもね、まあ、今日もねお話ししてくださるのでいい人ですねこの人
も、いやいい人ですねだったら最初にそんなさすらいとかで、ね、言わなきゃよかった気もしますけどね、まあ、
仕方がないじゃん、そんな書いてあるの、
書いて
その人はそれをメッセージとして僕に送ったわけだから、
ね、
それに対してはこれは
感想をね、
あなたはさすがってどういう風な意味なんだい、
あ、
意味はない
んだ、なんだっていう話をね、その時したと、
それはするじゃん、
それはまあそうですね、そのために書いてある
わけ
です
よ、ね、素直に生きてる、
素直に生きてるっていうのがねそう
そうアホやんだ、あのなあバカや
ん、すいません僕もアホやんって言われましたけどね、はい、いやだからまあそういう部分では、うん、もう本当今現在進行形でもね、犬塚さんもさすらってるっていうことでよろしいでしょうか。
あ、
いやすいませんすいません、あの
さすら
ってるとはまたね、あれ違いますけれど、まあけどそういった部分で今回はなんとギターでの弾き語りを披露していただけるということで、まさにねこれはその過去その自分が感じてたことじゃなくて今思ってる、今生きているっていう部分をね、まあこう曲にしていくという、
そんないいもんじゃないですよ、
いやいやいやいや、
いや今ちょっと日が暮れてきたのでね、
はい、
ちょうど夕刻の歌を歌おうかなと思って、
てます。
そんなようなところですよ。
はい、じゃあぜひちょっと曲の披露の方よろしくお願いいたします。
最初にあの曲名がほうき星っていう曲でして、はい、私の友達 の、 あの 古い仲間の歌です。それをまず1曲目に歌いますね。いいですか。
はい、大丈夫です。 Thank you.
どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
ほうき星、うん、
いや本当にね、まあ、その夕暮れ時というねワードが出ましたが、もう本当になんか今の時間にぴったりな雰囲気の曲でしたが、
あ、どうもありがとう
やっぱりこれまたね、そのどうですか江口さん、そのベーシストとしてのやっぱり犬塚さんとはまたこの弾き語りしてる時の犬塚さんっていうのはまた
違うよね。
あ、まあ、まあ、結構僕今当たり前のことを言いましたけれど当たり前のことを言いましたけど、まあ、もっとちょっと深い部分でね、
でもまああのトークの雰囲気からこういう歌が出てくるかな
そうですね、まあ、僕よう言わなかったんですけどありがとうございます。いや確かにもう先ほどのトークのあの攻めの犬塚さんとはまた違うこの本当に繊細な、うんうんね、本当にいや素敵な世界観でしたね、はい、いや
楽しみですね、
はい、
うん、じゃあもう一曲
もう一曲もやるんですか、
ましょうか、
もう一曲聴きますか、
うん、
ね、もっと変わるかもしれませんお前は何者じゃっていうかね
ぜひ
どうしようかな、何しようか、じゃあ、 あの、曲を考えてきたんだけど、うん、やっぱりこの季節の、
はい、
変わる
季節に合った曲を、
う
んうんうん、歌いたいなと、
はい、
いいですか、もう
よろしくお願いいたします。
これは曲名は、ドーラントスケッチブックというあの題名です、これの作者は犬塚康弘という人がいまして、その人の曲を歌います、はい、おい犬のふぐりの花の色は青空水コバルトどの色、道端にしゃがみ込んで覗いたら私の科学が始まる、先生がいつもされていた、ドーランには宝物が入っていた、社会にも世界にも宇宙にもどこまでもそこから行ける、うふカラスのエンドウの花の色は赤紫マゼンダどの色、道端にしゃがみ込んで覗いたら私の芸術が始まる、先生がいつも抱えていたスケッチブックには宝物が書かれてた、社会にも世界にも宇宙にもどこまでもそこから行ける、あなたにも会える、どこまでも行こう、お犬のふぐりの花の色は、どの花の色は、 どうもありがとう。
おしまい。
なんかいいね。こういう感じだったら、そういうことはバン君にも通じるようなとか、せっかく来てますが、ちょっとコメントをどうでしょうか。聞いてもらい
ました、本当に。あ、
すみません。すみましたって。すみますねって感じ。
滑舌が悪かったですかね。
染みてました。大丈夫。
心に染み込みます。
染み込んで
、うん、
なるほど、
じわっとしてもおります。
わかるね。うん、でもバン君の歌もね、そういう歌多い。
僕全然そんな。うん、あれですよ。買いかぶりすぎる。
けど、まあ、世代としてはけどね、バンさんも飯塚さんと、まあ、
同近いです。
そうですよね、
はい、
だからそういう部分でこうやっぱりこう
近いですけど、音楽的にはもう随分先輩ですよ、
ね、なるほど。
なんかね、はい、演奏見てるとね、はい、指とか見てると、あ、ベース弾いてんのみたいな感じが見える。
なるほど、また音楽的な
面白いね、面白いね、うん、
やっぱり独特の、なんちゅうの、やっぱベースをやられてた方の、まあ、やっぱりそういうなんちゅうの人がね、普通のギターだけを弾いてるとちょっとこうあんまり出てこなさそうな感じのこのコードのね、
あ、やっぱりそれは
コードのつながりとか、特にそのベース音のつながり
は、
うん、あれがやっぱり、あ、これギターだけ弾いてたらこうはならんよなっていうの
は
ね、
っていう、やはり
その僕もすごくそれを思ってたんです。
あ、そうですか、うん、やっぱりベーシストならではの
ならではならでは
ギターという、う
ん、やっぱりちょっとギターだけではああはならんと思いますね。
は
あ、
うん、ねえ、飯塚さん自身はまあそこもね、もちろん自分の中でね分かってるんですけど、今ここでやっぱそうなんですかって聞いたら多分天の尺の答えが返ってきそうなので、ちょっとあれ、
正直に答えてるだけです。
いやけどやっぱりそこは江口さんも平野さんも今そういう、
うん、すごく、
ね、
ぜひみんな聞いてほしいね。
そうです ね、
聞いてね。
あとはまあ先ほどね、
役に立つとこは役に立つ、は
い、江口さんが、ね、先ほどねおっしゃってた、うん、その今ねこれからベースをやる、まあ今ベースをやってるっていう若い方々にも、うん、その犬塚さんのベースね、そういったものを聞いてってもらいたいなと、
うん、ね、
いいこと言うね。
もう江口さんがね、
もう小屋さんのやめてね、
はい、
腰痛めて、
はい、
でガッタベースにギターに戻ってきたからね、よかったね、
よかったよかったって言っちゃうとあれですけど、まあね、本当によかったですよね。
ありがとうございます、本当に、はい、そう言っていただけると本当に
楽しみにしてます、
はい、本当に素敵なライブありがとうございました。ということで今回のゲスト犬塚健二さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。お粗末
ありがとうございます。
を見てる何億年の彼方、キラキラと音を立てて星が夢を見てる。波が揺れているのは魚たちの狩り場、キラキラと音を立てて星も月も揺れている。